お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
国内各地の情報や話題をお伝えするオーストラリアワイド。今日はタスマニアから堀川真由美さんのリポートです。堀川さん、こんにちは。
こんにちは。
タスマニアの方はいかがですか？
いや、相変わらず寒いですね。ここ2、3日は、そうですね。またマウントウェリントンの方に雪がパラパラと積もったりなんかしてますね。だいたい2度から12度あたりをうろうろしているような感じでしょうか。うん。
タスマニアといえばこの時期になると、ある話題が、こう、毎年のように上がってくるんですけど、教えていただけますか？
はい。そう、ほのぼのとしたニュースを SNS 上で見かけるようになりましたね。ご存知の方も多いかと思いますが、サウザンエレファントシールのニールが世界中で大人気ということで、まあ、7月の頭にニールを見に行ったというしおりさんにちょうどインタビューをさせていただくことができました。
見たのはですね、セブンマイルズビーチの、もうビーチからすぐのところですね、うん。ビーチ沿いにある道路なんですけど、車が走るような。うん、もうそこに突如といるという感じでした。やっぱちょっと非現実というか、本当にもう道路の、上に、もう見たことのないね、大きな動物がいるんで。公衆電話の近くに、まあ、ニールがいまして、うん、で、その横にポールがありまして、でそこにこう自分の顎をですね、もうグリグリとこう押し付けてて。
しおりさんのお話を聞いたところ、セブンマイルビーチの近くの道路には、電光掲示板、シールオンザロード、スローダウンという、サインも出てたということで、いや、オーストラリアってタスマニアに限らずですけど、何かとその野生動物との距離が近い国なのはね、分かってはいましたけど、こんな大きなアザリスし、もう日常の中に入ってくるのかと思うと、いや、すごいびっくりしましたね。
なんかこう動画を見ていると、道路に寝そべってしまってたり。
堂々としてますね。
ねえ。で、また、あれなんですかね、こう、モルティングの時期で体が痒いのか、いろんなところに体をこすりつけて、いろんな被害も出てますよね。
ね、なんかはい、やっぱり、サイン折るとかね、柵を折っちゃうとか。でも、まだそのニールは、成長しきっていないんですよね。今、その、体重が約1トンほど、1000キロほどという話だそうですけど、まあ、最大でオスは、全長が4メートルから5メートルで、体重が、3.5 トンまでに達するそうなんですよね。
じゃあ今の倍以上ですね。
そうですよね。いやー、もうなんか写真とか見ててもすでに女性の方とかだったら2倍ぐらいの大きさに見えてるんで、ちょっとこのままタスマニアの方に里帰りし続けるのはちょっとね、大丈夫なのかなっていうちょっと不安もありますが、まあちょっと今、陸に上がって不器用な動きを見せてるんですけど、まあ、このゾウアザラシ、世界で最も大きいアザラシでして、で、さらに世界で最も深く潜ることができるアザラシなので、ちょっとオスのデータはちょっとわかんなかったんですけど、メスは最大1600メートルまで潜ることができて、潜水時間も最大2時間と記録されています。すごいですよね。
すごいですね。こう、陸でも過ごせるのに、海の中ではそんなに長く潜っていられるんですね。
なんと今、陸にいるんですけど、まあ先ほど今、ユミさんが言っていただいたように、その脱皮のための期間中で、ご存知の方も多いかと思いますけど、その4週間、5週間は、基本的に水の中に戻ることはなく、まあなんか、体を冷やすために浅瀬でパチャパチャとすることあるそうなんですけど、水に戻らず陸の上でほぼ寝て過ごしていますと。やっぱりその 肺もこう、ごそっと生え変わるという、すごくエネルギーを消耗する一大イベントで、まあ、その新しい皮膚と毛を生やすために、その血流を良くする必要があるらしく、まあ、その暖かいって言ってもね、私たちにとっては結構寒いですけど、その陸上でゴロゴロしているということらしいです。彼らの食事は、通常は主にイカなんですけど、陸上に上がってる際は、脂肪を分解して過ごしているということで。
ニールを見に行った人がこう、餌をあげてしまったりとかもあるんですかね。
まあ、しおりさんも話してくださったんですけど、まあ、タスマニアの方たちは結構そこら辺を理解されてる方が多いのかな。遠くから結構ニールを見守るというふうに見えたとおっしゃってましたので、もしもまあ近づくのも危険ですし、その人に慣れてしまうとアザラシの長期的な生存がちょっと危ぶまれるというのもやっぱりあるみたいなんですよね。ニールの存在を喜びながらも、まあその適度ある接し方ができているようで、個人的にもちょっといいなとは思いました。まああとは、そうですね。やっぱり可愛いな、癒されるなって思う一方で、やはりどうしてもいつもこの、まあ厳しい過去っていうのが付きものでして、まあ私はこういうのもちゃんと共有したいなと思ってるんですよね。実はタスマニアのキングアイランドという島が、タスマニアの北西部あるんですけど、ここが実はかつてミナミゾウアザラシの一大繁殖地だったようなんですよ。ただ、19世紀に人間によるアザラシ漁、油を取るための乱獲、その産業によって、タスマニアのゾウアラシ、アザラシは、その時完全に絶滅されたという過去があるようですね。まあ、その、ニールが今、体をいろいろ擦りつけてるのは、その、毛を変えるためっていうのもあるとは思うんですけど、まあ、本来ならばこの時っていうのは、仲間とじゃれ合う、じゃれつくはずだったんですけど、やっぱりまあそういう個体数っていうか、私たち人間がね、この島から消し去ってしまったと言っても大げさではない、ちょっとそういうのもあったんだなっていうのをちょっと覚えていただけると嬉しいですかね。今、このアザラシの最も近い繁殖地は、マッコリー島になってます。こちらは、タスマニア、よりさらに南、ニュージーランドとタスマニアと、さらに南極大陸のちょうど真ん中あたりですかね。結構遠いんですけど。そこに推定で7万6千頭のアザラシが、生息しているようですね。はい。まあ、やっぱりアザラシに限らず何でもそうなんですけど、ワイルド動物数は年間で2.5%ほど減少しているとのことです。ね、やっぱり、アザラシに限らずですけど、何でも、毎年種がどんどん減っているっていうのが、現実ですけど、まあ、ね、大事にできるといいですよね。そういうのをね。
今回のニールのこの登場でこういったね、現状もより多くの人に知ってもらえるといいですね。
そうですね。私も勉強になりました。
まゆみさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。LIKE、いいねを押してご意見、ご感想をお寄せください。